保佳代子とラブブララブ。
ポッドキャストお聞きの皆さん、ハヌーン、オアシズの大久保佳代子です。
構成作家の竹村です。よろしくお願いします。
よろしくどうぞ。大久保佳代子とラブブララブ、この番組はまあ私ですよね。
はい、
あなたです。私大久保佳代子がなんかあの人生相談だ、恋バナだの悩みを聞いたあだこうだいう番組なんですが、うん、今年も終わりますね。
終わりますね。30日、
早いですな、はい、今年の、1年を漢字一文字で言うとどうなります？
今年1年ですか、うん、難しいですね。
わかる、言えるわけないじゃんね。
言えるわけないですね。
何なのこのずっと毎年今年の漢字は何だって言ってますけど、言えるわけないじゃんね。
言えるわけないですね、うん、
だから言わなくていい。
いや助かった、危ねえ。
言ったところでなんかこうジャストなものってないと思うからさ。
そうですよね。なんかむっちゃいいラインの出すって、うん、
難しい。
誰もできてないですよね。
誰もできない。今年がでも一応なんだっけな、
税です。
あー税ね。税かね。
いやだから税じゃないと思ってんですけど、でもなんかあれ一般公募なんですよね確か。
そう
だからやっぱ税とか、うん、オリンピックの時は金になるし、
まあ、分かりやすくね、
はい、
でもそれにしても税じゃない気するんだけどね。まあ増税だとかね、まあ、
そうですね。
ここなんか後半結構それでね、増税メガネもしっかり盛り上がったけど、はい、税かね。
うん、まあどうですかね、声の大きい人が投票するってなると税とか、うん、だから
あなるほど、
うん、なんかトラとかね、阪神ファンが多いからとかもありましたね、うん、
なるほどね。あわざわざそのインターネットのところまで行って投票するってい う, こう主張が前に出やすい人が集まってくるわけだから、
うん、どうやったってそうなるっていうかね。
そうそう、税みたいな言いたくなる人が多いかもしれない。そうか。でも私は今年はなんかちょっと前なんですけど、はい、やりたい仕事が1個やれまして、
お
私芸能界入ってやりたい仕事が3つありまして、
うん、
プロ野球の始球式、
はいはいはい、
これもやりましたと、はい、であとは最近これ増えたんですけど、イルミネーションの点灯式。
お増えましたか。
うん、希望ですよ、やってはないですけど、最後今年とか見てたイルミネーションの点灯式ってなんかすごい女優さんとかばっかだなとか思って、これやりたいんです。
なるほど。
でもう一個が一日警察署長を12月やってきたんですよ。12月の頭ぐらいかな、ちょっと前にやってきて、
はい、
いや楽しかったですよ。
どちらの警察署に？
ね、縁もゆかりもない岐阜県中津川市
まあ東海地方の、
うん、縁もゆかりもないは言い過ぎだね。なぜかっていう と,、はい、今年の4月からうちの兄が、実の兄が、はい、中津川の銀行で支店長
を、お、はいはいはい、
になったのよ、
はいはい、
で銀行の支店長で夜多分ですよ、飲み屋かなんかで警察関係の方と知り合って、うん、俺の妹大久保佳代子なんですよみたいな多分言ったと思うんですよたら警察の方が、あれ一日署長やってくれないですかねってなって、
お、
じゃあやらせますよみたいになってやってくんないかなってすごい言ってきたんで、はい、ちょっとあんま縁もゆかりもないし中津川なんか行ったことないけどと思いながら行って、
はい、
で念願 の, あの警察の格好させてもらってね、
はいはいはいはい、
で今ってもう女性もパンツスタイルなんだって。
へえ。
でもスカートもありますよって言うから、はい、ほら私ミニスカポリスにやりたかったじゃな い,
いや知らないです。
実は
そうだったんだ、うん、
ミニスカポリスに入りたかったから
、はい、
あじゃあぜひスカートの方履きたいですって言って、まあ、結果言ったらもちろん当たり前だけどミニスカなわけもなくね、
はい、まあ、ある程度の
ラインの膝下のおばさんだけのね、
はいはい、
でこれじゃあなんだパンチラも取られないなと思いながら、
そうだろ
うがっかりだななんて思いながら、はい、スカート履いてでメインステージみたいなとこ行って警察署長の挨拶、はい、市長の挨拶、
はいはい、
まあ、そこまではなんかあとはなんかこうたすきつけてもらってね、
あやってますね、そうそうそう、警察署長みたいな、
なんかすごい200人ぐらいかなもう集まってくれて、そのステージに、でそういう挨拶系があったらその後すごいですよ、私と兄のトークセッション15分。私銀行員の兄とねトークセッションをする日が来るとは夢にも思わなかった。
確かに。
そうでまたなんかさ、もうこれ血なのか分かんないけど調子がいいわけですよ。
お
でなんかちょっと今回警察の格好をねお客さんにさせてもらったんですけど、ね、どうですかねさ、なんかもう変な感じで似合うわけないですよねみたい な, なんもう変なツッコミというか
はいはい、はい、
変ないじりで、はいはい、私と兄ともう一人24歳とか若い女性 の, 警察の方が一応仕切りでどう思いますかってこう振ったりはしてくれるんだけど、やっぱ24歳だしなんか慣れてなくて全然まあ言っちゃうまく回せないわけ、
はいはい、
変な間が空いちゃって、はい、なんだっけなみたいになると私もなんかもう当たり前だけど私プロじゃない、
はい、
とか普通にまあでもねって話そうとするとそれよりも先にまあでも皆さんね中津川の皆さんはね本当性格は皆さん穏やかでいい人ばかりですが車の運転が荒いとか喋り出した 私あの本当に一番嫌いな素人だわこういう素人大嫌いだわっていうのも
確かに、
ね、兄の中に見えました。
すごい俯瞰で見るとただの銀行局員ですから、
ね、そうなのよ、銀行の人がねすっごい喋ってすごい私をいじろうとするの嫌いだわこの素人嫌いだわって思いながらやってきましたけどね、
は
い、
ね、エビスマスカットのサインくれっていう、
そうそうそう、エビスマスカットがあの勝手にあのツイッター X か上、はい、でつながっちゃってねフォローしてあのかよこの兄ですって言っちゃったら向こうもさ無限にできないからさ、はいはい、こうやってフォローし合ってますね。
いや
ー恐るべしですよ。
ちょっと嫌ですもんね。
ちょっと嫌ですよ、はい、だいぶ嫌だったこの前あこういう人なんだな、でもね頑張ってますんでね、はい、ということで、そう好きな仕事もやれたんでね、はい、まあぼちぼち1年だったんじゃないかなという感じで終わりそうですが、うん、ね、そういうわけでいきましょうか、はい、大久保佳代子とラブブララブ、最後までお付き合いください。
大久保佳代子とラブブララブ、
というわけで、皆さんからお悩みメール届いてますので無責任にどんどん乗っていきたいと思いますが、
はい、
まず恋愛系ですね、うん、ラジオネームのんのんさん、33歳の女性です。私はノルウェー人の59歳のおじさんと3ヶ月毎日長文でメッセージをやり取りしています。
へー。
おじさんとはインスタで知り合い、趣味や興味が同じで意気投合しました。おじさんは大学教授で文章からしてとても知性にあふれている方です。悩み相談にも乗ってくれてとても勇気づけられています。私は現在33歳ですが、昔から恋愛にあまり興味がなく、恋人を作るよりも推し活に勤しんできた恋愛度初心者です。何人か好きな人はできたことがありますが、片思いで満足していました。ときめきという感情はとても理解できています、うん、最近このノルウェー教授おじさんのメッセージを毎日とても楽しみにしている自分がいて、これはときめいているんじゃないかと思い始めたのです、うん、大食いの私が最近小食です。いきなりスキンケアにも気をつけ始めました。私はノルウェー教授おじさんに恋をしているのでしょうか。自分では分からずモヤモヤとしています。ちなみにまだ文字でのやり取りのみです。直接話したこともないのにときめくものなのでしょうか。これはあなた恋がスタートしてますこのもう小食になり、はい、スキンケアをしだして、はい、自分というものを磨こう、よく見せよう、綺麗になろうとしている時点で恋してますよ、
うん、
本当に女性って、まあ、男性もそうかもしれないけど、分かりやすく恋する、好きな人ができると、うん、何でしょうね、あの肌ツヤが良くなり、
はい、
髪ツヤが良くなり、
はい、
鼻の頭が濡れ出して、
え
犬じゃないかそれはてかもう健康になり、
はい、
痩せようと思って、痩せようと思うというか食べられなくなるんだよね、ちょっとね。
草食になるはなんかよく聞きますよね、うん、なんか
やっぱ欲ってさ、私なんとなくだけどこう全体がもう決まってて、
あ絶対値みたいな
ものが、絶対値がだから性欲、まあ恋愛欲、性欲とすると、それが増えてくると食欲がこう減ってくるみたいな。でそれがもうあまりない時は食欲がぐわんとこう性欲をね、
はいはいはいはい、
こう押しちゃって少なくしてるんじゃないかって思ってる方なんで、はいはいはい、こう恋愛してなんかその人と何かなりたいと思った時に、まあ、その恋愛欲性欲みたいなのがビヨーンって今伸びてんじゃないかな、
はいはいはいはい、
これまた何ですか、インスタで知り合ったノルウェーの教授、
うん、
こんななんか小説みたいなね。
そうですね、
ちょっとした、
そして今というかね、うん、やっぱインスタで流れてきた写真見て、あいい写真だと思って、
うん、
素敵ですねってコメント送ったのか DM 送ったのかして、
そうだよね、
でお互い多分ね、いやメッセージで
英語でやり取りしてんのかな、
あどうなんでしょうね、そのでもそういうことですよね、向こうが日本語を覚えることはおそらくないですもんね、ノルウェー。
勝手に私はノルウェーなんか在住みたいなイメージでいるけど、別に日本でもいいんだよね、日本にいるのかしら。
確かにノルウェー人とは書いていますけど、
そうだね、
日本在住のノルウェー出身のおじさんの可能性もあります
よね。それで、まあ、勝手なイメージでノルウェー文学だかなんかね、その大学教授で、はい、でもそっちか、なんか私としてはやっぱりちょっと海を越えて海外のノルウェー在住の、ノルウェーってあの北の方だよ ね、 あっちのね、
そうですね、ちょっと寒いイメージがありますね、う
ん、で白いひげ生やしてて、はい、なんか丸いチーズをこう
分かります、私たちのノルウェーのイメージはそれです、
丸いチーズをこうちゃんとカットして食べて暖炉があってって勝手に思ってますが、
はい、
意外ともしかしたら新百合ヶ丘に住んでるノルウェーの方かもしれない、
はい、小田急線ですぐの
小田急線の住んでる方かもしれない、そうかそうか、はい、そうなるとまあ現実的な近くにいるノルウェー人の大学教授としたら会えますもんね、
会えますね、うん、でも会おうってことになってないってことはやっぱノルウェーに住んでるのかな、
いやなんかのんのんさんは今までその推し活は興味あったけど恋愛に関してはちょっと奥手というかあんま興味ない感じで、うん、このちょっとこれがときめきなのかもしれないっていう風に動いてるけど、ノルウェーのその59歳のおじさんの方がやっぱりなかなか前のめりでは来ないんじゃない？
まあそうですよね多分、うん、
33歳で年も離れてるし、多分今興味趣味の話で意気投合してるから単純にそこが話が合う友達、
うんうんうん、
なんで会うっていう話までは
確かに
そうか向こうからは来ないと思うんだよな。そうですよね、うん、そうするとのんのんさんがまあでもどうでしょう、別にときめくものなのでしょうかっていう質問に対してはときめくものだよ。
そうですよね、
より今の方が会ってもないし声も知らないしっていう想像力だけの方がときめきって上がってくるじゃん、うんうんうん、でその文章の中だけで、まあ、ちょっと自分のこういいように都合いいように言葉を取ることもできるし、はい、あこれ私のことちょっと興味持ってるなって、まあ、いろいろ想像もできたりするし、うんうんうんうん、そうこうする時間が一番楽しいんだけどね。
そうっすよね、うん、
どうでしょうね、まあまあそんなに焦らず行けばいいよね。なんか59歳と33歳っていう年齢もあるし、ね、あの大学教授とのんのんさん何やられてるか分かんないけどもあるし、なんかそんなガツガツする時間の中であのやるような関係性じゃない気がする。
そうですね、なんか多分普通に文章をやり取りしていく中で、うん、なんかこれは会って喋った方がいいかもしれないっていうことができた時にそういうそれは自然な流れでそうなればいいと思うんですけど、うん、別に何かアクションを起こすことはなくていい気はしますけど。
そうね、ロマンス詐欺とかもあるからさ今さ、なんかもしかしてそれも気をつけてほしいななんて勝手に、私ロマンス詐欺絶対引っかかるからさ私も本当に外国人のちょっとダンディーなおじさんからなんかメールなりなんかもしね来たとしたら、はい、私絶対ロマンス詐欺だと思ってるからこのノルウェーのおじさんは大丈夫だと思うけど、大学教授大丈夫か大学教授、ノルウェーの大学教授って怪しくない？なんか今考え出したら、
まあ、実態はつかめないです正直。
知るもんピンとこないじゃん。
ピンとこないです。
すべてなんかね、
はい、
想像で今ヒゲが生えててって言ってるけどさ、はい、あれちょっともしかしたらその可能性ね、ゼロじゃないことだけちょっとお伝えしとくね、のんのんさんね、はい、ごめんなさいね、こんな楽しいやり取りの時にねそんな水を差すようなこと言っちゃいけないけど、まあまあまあ、でもまあ今そうやって絶対この時間はあの朝食でちょっとボディラインが変わったりとかさ、うん、肌が綺麗になってくってすごくいい時間だから、
そうです、ね、
この時間もちょっとノルウェーのおじさんを利用してじゃないけどとのやり取りでそうどんどん自分がこう美意識なりね美が上がっていけばすごいいいと思います。
そ
うですね、う
ん、それでときめくことは全く恥ずかしいことじゃないんでね、
もうね本当ときめくことなんてやっぱ一人じゃときめきできないじゃない。
ときめきできないです、
ね、対象があってときめくってもんなんでもう最高ですよ、
はい、
まあまあ本当ロマンス詐欺だけにはちょっと
助けていただいてなんかあったのか
なだんだん気になってきちゃいましたね、はい、じゃあこんな恋の相談から一回エロ挟みますかこれさなんか分かるような分かんないようなあれなんだけど、埼玉県ラジオネームポケットの中割れたビスケットさん、うん、30代の女性です。私の悩みを今回相談させてほしくてメールしました。はい、セフレやセックスの話ではなく申し訳ないのですが、とんでもないですよ私の趣味はアダルトビデオのレビューを読むこと。
お、
大人になったらアダルトビデオ買ってみたいなと思いながら参考にレビューを見てみようと思ったら、これもすごいよね、うん、大人になったらアダルトビデオ買ってみたいなと思いながらって、今30代ですよね、
うん
参考にレビューを見ようと思ったら、そちらの方にはまってしまい、いつの間にか小説を読むかのように読んでしまいます、
うん、
悩みはこの楽しみを誰にも共有できないことです。本当は大声でレビューを読み上げて、なんと面白い表現なんだろうと友人と共有したいのです、
うん、
それって一歩間違えると不審者扱いされてしまいますよね。
大声だからな、大声じゃなくていいんじ
ゃない？大声は良くないね大久保さん、観音小説を読んでいるイメージが昔からあるのですが、この表現人に伝えたいと思った時のうずうずはどのように解消してますか。あ、確かにね、私あの、まあ、仕事で観音小説を一回書いてくださいって、そうだ、依頼もあったんだ。で結局ボツになってその先何もなくて、でも書き始めたのよ。
おお、
そうで、その時に観音小説用語辞典、まあそれはそのために買ったのかもともと持ってたのかちょっと忘れたけど、うんうん、まああって面白いのよ、
うんうんうん、
あの言葉のなんかひねり方が ね、
そうですよね、
直接言っちゃダメだからって言って、赤いザクロとかさ、
はいはいはい、
トーテンポールとかさあなたのトーテンポールがとか、なんかそんなね、
はいはいはい、
そういうなんかいろいろ言葉を駆使して表現してるから、あ、すごい面白いなと思って、でそれ使って観音小説も書いて、で私の観音小説のね設定はね、
はい、
女の子がバーで男性芸人と知り合って、でそのまま流れでセックスしちゃうっていう話なんだけど、はい、その男性芸人がツッコミでセックスでなんかするたびにあのツッコミながら突っ込んでくるみたいな、なんかショーツッコショーね、なんかすごい突っ込んできてみたいなのをエロと笑いをなんとか入れられないかなと思って書いた記憶はある、はい、でもどっか行っちゃったな、大丈夫かな、どこにあるんだろうな、
あ、流出する可能性ある、
そうだからすごく分かる、言ってることは面白いし、言葉の表現とか、あ、よくこんな考えだなみたいなのはあるから、うんうんうん、それを共有したいって気持ち分かる。でもアダルトビデオのレビューってそんな感じなの？
そうですね、
私あんま見たことないんだけど、
なんかものによると思うんですけど、うん、本当にねその文章としてすごい表現がすごいものがあるんですよ。なんかあらすじを結構書いてる人がいたりして、うん、それを本当に何ですかね、目標のような顔つきで男優を誘う姿はまさに何とかのようであるみたいな、
すごいね、
をすごい書いてる人がいるんですよ。まあ普通になんかエロいとか書いてるだけの人もいるんですけど、なんかなんでこれ書こうと思ったんだろうっていう長文で、
確かに
その作品の素晴らしさを書いてる人がいたりするんで、ハマる理由は分かります。全然
そういう面白いなんかちょっと文章を見つけることができるんだ。
そうです、そうです。
なんか小説とかでもそうだよね、小説のあらすじだったり口コミ、
はい、
あ、まあ、映画もそうだけどさ、うん、やたらとその文章自体が面白かったりするもんね。
そうなんですよね、
うん、参考にもなるし、うん、わあ、そうね、だから分かる、言ってることは本当この微妙なニュアンスだったりセンスだったり、あのなんか雰囲気ものだったりするからね、これ伝えたい。どうでしょうね、でも無理だろうな、普通の分かんない周りの友達でなかなか共感はされないだろうね、これはね。
そうす、でもなんか、うん、まあ、これ大声で読み上げたらそれダメですけど、
うん、
友人というか友達にこう最近これハマってるんだよっつって、うん、これなんか文章すごい面白くないっていうのはなんかそんなに、うん、なんていうんですかね、うん、
だけど多分大声で言いたいんだよ
そっち、
うん、その罪悪感も、罪悪感というかそれも楽しみたいんじゃない。
なるほど、
うん、赤い桜がなんか、
はいはいはい、
そういう方がバーって言いたいんじゃないかな、
目標のようなとかって言いたいってことですね、
う
ん
うん、っていうのを楽しみたいっていうことかしらね、これね、
うん、だったらもうちょっと仕方ないですけど、
うん、なんか確保に回ったらもしかしたらそのねちょっとその楽しみをなんか一回こう自分の中にインプットしてアウトプットで書いてみたりとか、
あ、確かにね、
もしあれならあのこちらに送ってきてくれればね、あんまり長いのはあれですけど、あのちょっと読み上げてあげたらすごく、
そうですね、うん、全然あのもうちょっとこっちの方がとかも言えますからね、
うん、そうね、はい、私がちょっと赤ペン入れたりして戻しちゃったりしてねやり取りしてね、お互い共作でいけたらと思いますが、
はい、
いや分かりますよ、
はい、
大阪府ラジオネームちちちゃもさん、27歳の女性です。私は複数の友達からよく見下されます。中学生の頃からあれと思い始めました。考えや好きなものをバカにされたり、目の前に左手を突き出され、もらいたての結婚指輪を見せられたり、好きなバンドの人からピックをもらえて嬉しかった話をすると、幸薄そうやのにな、かっこ笑いと言われたり、その場ではニコニコしますが、後から涙が出そうなほど悔しくて悲しくなります。自慢したいわけじゃないし、みんなと同じように話しているだけなのに、話し方がみんなを不快にしているのでしょうか。友達たちはノリのつもりで言ってるけど、私がそれを本気で受け止めすぎているのだけでしょうか。正直人と話すことが濃くて、最近は彼氏としかまともに話せません。彼氏はいらっしゃるのね、
うん、
友達の縁を切ることも考えましたが、狭いコミュニティなので切った側が悪者にされます。口悪く言ってしまえば、なんであんな心がブスどもの言動でメソメソビクビクしなければならないのか悔しいです。
うん、
奥場さん、竹村さん、こんな友達とどうすれば距離を置けますか。私は強くなれますか。そうね、なんかまあ人間ね、友達でも何か集まればさ、いじられる側といじる側とさ、
うんうんうん、
必然的にちょっと強めな人とまあ弱めな人っていうのかな、見た感じにまあできちゃうよね、
はい、
みんな同じ平等じゃなくて、それでもやっぱりその中で強めな人たちいじる側は相手を傷つけないようにとかね、あくまでみんなで楽しむためにやってるんだよってじゃないとダメだし、言葉もそれなりに気をつけながらやらないとダメだとは思うけど、うん、実際このちちちゃもさんは好きなものをバカにされたり、 目の前に左手を突き出され、結婚指輪を見せられたり自慢されるってことか、結婚したんだよって、
ね、
ムカつくの、私もこいつムカつくのもうどういうことよそれね。
うん、
で好きなバンドの人からピックをもらえて嬉しかった話をすると、幸薄そうやのになと笑われたり、
ひどいですね。
うん、それはそうだ、まあその場でニコニコしちゃうとあれなのかな、
そんな感じはします。なんか大阪っていうのだけでイメージしちゃって悪いですけど、なんか
大阪の方ね、
突っ込んだりしてるのかなって、
うーん、
おーいみたいな、
うんうんうん、なんでやねんっつってね。
いや本当にその、うん、もう やめてやとか言ったら、それが多分そういうコミュニケーションと勘違いされてる可能性はありますよね。
あ、だからそうね、うーん、どうしたらいいのか。でもまあそういうこと、私の周りにもみんなから嫌な仕事を回されたりとかね、
うんうん、
なんかちょっと強めに言われたりする子がいて、うん、そういうことで何でもやっぱ引き受けちゃうし、基本的にはあいいですよやりますよって言ってるのがあって、まあ基本なんか、まあ、ヘラヘラというか笑顔でね。私はいつも言うのは、そんなねいつも笑ってると絶対つけ込まれるよって、嫌なことは嫌なって言わないとダメだよっていうのは言うんだけど、うん、だから言った方がいいとは思いますよ絶対に。
そうですね、う
ん、ただその言ってんのかな、まず縁を切るっていう極端なところに今言っちゃってるけど、やめてよっていう言い方はどうかも分かんないけど、
結婚指輪を見せられたりとかって、うん、なんか見せ方っすよね。結婚したんだはおめでとうでいいのに、なんか、
うん、
左手を突き出されてもらい手の結婚指輪を見せるっていうところが、うん、ちょっとまあデリカシーがないというか、
そう、ね、
感じがするんで、うん、
だからまあその周りのそのこの人たちも多分ストレス発散じゃないけど、なんかやりたいことをそのちちちゃもさんにやってちょっとすっきりしたじゃないけど、なんかぶつけてはいそうな気がするんだよ ね、
そうですね、
言動がね、
うん、
やっぱ対等な人間関係のコミュニケーションとは、なんかこの文章しか分かんないけどやってる気はしないから、だからなんかそのぶつけられてんのよ、いろんなものを、感情を
ね、
でその今対象になっちゃってるから、それ傷ついて泣いてるわけなんだから、もう離れていいと思うけどね。別にそれで狭いコミュニティなので悪者にされますって言っても、離れてで時間を置いて、私はこれだけやっぱりあなたたちといることが辛いんですっていうことをちゃんと見せないと、やっぱりずっとやってきてどんどん心がねすさんで、あの気づいていくだけだから、うんうん、なんか本当にメソメソビクビクなんてもうする時間なんてもったいない。
そうですね、うん、
そんなあのね、友達なんて、まあ、本当は一人いた方がいいけど、まあ、一人いればいいし、今彼氏がね近くにいてくれるんであれば、うん、彼氏との時間で穏やかに過ごして、まあその職場なのかな、これが友達って言ってるけどね、
どうなんですかね、うん、まあ学生時代のコミュニティが続いてるのか分かりませんけど、うんうん、
分かんないよ、文章を見てるだけが分かんないけど、多分その周りの人たちはちょっとろくなもんじゃないというかね、
うん、
うん、何かこうターゲットを決めて、何か日頃のストレスだったり何か嫌なことをぶつけてるような感じに見えるから、離れていいと思いますよ。
そうですね、うん、まあ、別にもう縁を切る、これ以上コミュニケーション取らないではなく、積極的なコミュニケーションをやめるだけでいいと思うんで、
そうね、
まあ、
う
ん、その今彼氏以外とちょっと喋れませんってなってるんであれば、うん、別にわざわざ喋りに行かなくてもいいと思うし、
うん、
まあ、喋りかけられたら、まあ、ある程度対応はするけど、
うん、
まあ、嫌なこと言われたら別にもうそれ以降喋らなくてもいいと思うし、う
ん、まあ、狭いコミュニティっていうけど、まあ、今なんてさ、コミュニティなんてそれこそ、まあ、ネットの世界でも作れたりとかさ、
うん、
なんかいろいろ作れるじゃん、この顔見なくても話せる人たちとかさ、
ね、
同じ趣味の人たちと話したりとか、なんでそこに固執しない方がいいと思う、本当に。
そうですね、う
ん、メソメソビクビクなんてもう一番もったいないし、辛い時間も心がすさんじゃう時間なんでね、
うん、
なるべくそういう時間を作らないでいただきたい、
はい、
うん、ちょっとそのぐらいしか言えませんが頑張っていただきたいですね、はい、ってな感じですかね。こんな感じでいろいろ悩み乗っていきますので、皆さんどんどん送ってくださいというわけで、お別れの時間です。いかがだったでしょうか、番組は毎週土曜日夕方5時17時頃に更新されております。番組では皆さんからのお悩みを募集しております。お悩みは番組メールアドレス、すべて小文字でかよこ954@tbs.co.jp、 kayoko954@tbs.co.jp です。たくさんのお悩み相談メールありがとうございます。非常にたくさん届いておりまして、重いものから軽いものまで、紹介とかね のれんはしないんですが、全部目は通しておりますので、ぜひどんどん送ってください。番組アカウントをフォローしていただくと更新通知が届きます。ぜひフォローしてください。ポッドキャストの番組ページからフォローできます。あと番組の感想はハッシュタグラブカイをつけて、投稿してください。こちらもチェックしております。 というわけで大久保佳代子とラブブララブ、今回はここまでです。また次回お会いしましょう。さようなら、良いお年を。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。